恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。さあ、皆さんと一緒に連続して学んでいますが、ローマ書のこと、新しい街道での礼拝ということで、あと4回になりました。今日はローマ書の第13章の読んでいただきました中の特に8節から10節に絞って共に学んでみたいと思います。8節。誰に対しても何あってはいけません。ドキッとする言葉ですね。皆さんの中で何人かドキッとしませんでした？誰に対しても何の借りもあってはいけません。借りのある人はこの言葉に触れるとドキッとするのです。皆さんの中で、いや私は何の借りもないという人が一体何人いるでしょうか。お金だけではない、借りっぱなしになっている何かが、何も持ってないという人が一体どれだけいるでしょう。教会は銀行に借りがあります。さらに来月は莫大な借金をしようとしております。教会債という形で皆さんから多くのお金をお借りしております。関わっていますキングスガーデン金沢もまだ多額の負債を負っております。で、山口姉妹、はい、どうぞ祈ってください。私自身も、例えば2番目の娘が東京の大学に入るときに多額の借金を銀行からしまして、卒業してもう働いているにもかかわらず、せっせせっせと借金を払っております。一切の借金をしないというのはとてもいい心情だと思います。新しい土地を私たちにですね、本当に提供してくださった田中さん、その方の心情はそれなんです。一切の借金をしない、見事な心情を持って、そして事業に成功していらっしゃるのです。借金による悲劇、それを多く私たちは聞きます。カード地獄とかサラ金地獄とか、私たちの欲望っていうのはキリがありませんので、自分の分をはるかに超えた欲望のためにそうした悲劇が出てしまうのです。しかしながら私たちの歩みの中で、やむを得ず借りなければならないような状況というのはあるんですね。また不慮の出来事などによってどうしても借らねばならないような状況が出てきます。聖書を私たちが調べるとき、聖書は一切の借金を禁じているわけではありません。実はこの8節も直訳しますと、誰に対しても何の借りもあってはいけません、この言葉を直訳しますと、誰にも何にせよ借りたままでいてはならない、こう訳されるのです。借りたままで、借りっぱなしでいてはならない、返すべきものは速やかに返せということなのです。私たちは例えばお金を誰かから借りるとき、もう私たちは借りるっていう場合にはすぐに返すつもりです。そして返せるつもりです。そして本当に貸してくれた人に心から感謝して借りるんです。ところがそのうちに返すことが負担になってきます。惜しくなってきます。そのうちそのうちとずるずるとそれを引きずった状態でいてしまう。そんな時、クリスチャンですと聖書の言葉をよく知っていますので、聖書の言葉を盾にして返すべきものは返さないような風に誘惑されるのです。例えばお開きにならなくて結構ですけども、ルカによる福音書の16章なんかの御言葉はもう借金している人にとってはもう本当に小躍りしたくなるような言葉です。ルカ 6章の、ごめんなさい、ルカ6章の34節、35節にこうあります。返してもらうつもりで、人に貸してやったからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら、罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。いい言葉を見つけたっていうので、この言葉を書いて、あなたクリスチャンでしょ？聖書にこう書いてあるから、ほら、もうあなたが貸してくれたときに、この心でやったんでしょ？皆さん、それはしてはいけません。先ほども主の祈りをしました。主の祈りの中に、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえとみんなで祈ったんです。実は、その元になっているマタイによる福音書の6章12節を皆さんご覧になると、その罪というところが、罪とは書かないで、負い目になっています。実は同じ言葉なんです。借金なんです。我らに負い目のあるものを我らが許したように、我らの負い目も許してください。あ、主の祈り、クリスチャンだったら毎日やってる。毎週やってる。あ、そうやって祈ってるわけでしょ。ですから、私の負い目も許してくれるはずですよね。とですね、私たちがそれを盾にして、負い目をそのままにしておこうとする。それは許されません。それらは、貸す側の心のあり方を教えているのです。ルカによる福音書の先ほど読んだ言葉も、主の祈りも、貸す側の心です。借りる側の心を教えているわけではないのです。借り手については、速やかに返せ、貸してはいけないよ、と教えるわけです。なぜなら、例えば誰かに金銭の借金がありますと、そしてそれを借りっぱなしにしてずるずる引きずっていますと、私たちの心っていうのは神様にだけ縛られて、そしてそこに本当の自由があるはずなのに、金銭のことで縛られて心が不自由になってしまいます。また、借金を抱えている、借りっぱなしになっているっていうことのゆえに、私たちは卑屈になっていきます。そして大切なお金を貸してくれた友達を失うことになってしまいます。そして、神様のことよりも人のことが気になってくるのです。ですから、人から借りたままの状態でいてはならないというのです。また、ローマ書の13章8節のこの何の借りもあってはいけないという借りという言葉が、実はその前の節、7節でも使われているのです。あなた方は、誰にでも義務を果たしなさい。実はこの義務という言葉が、この借りという言葉と同じなのです。キリスト者は義務を果たさないものであってはならない。義務を果たさないままの状態でいてはならないというのです。私たち現代人は、権利は主張します。しかし、果たすべき責任とか義務っていうことになると平気で見過ごしてしまう。しかし、私たちはあなたの私の果たすべき義務を果たすべきものに対象に果たせというのです。では私たちが果たすべき義務、それは一体誰に対してでしょうか。神様は、この地上に三つのですね、互いにその領域を犯してはならない権威っていうものを立てられました。第一は国家です。国です。そのことについて述べているのが、今日読むのをカットしましたけれども、13章の1節から7節がそれについて触れているのです。1節、2節を読んでいます。人は皆、上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。従って、権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。一つは、上に神様が立てている国家、また政治家、支配者。第二番目に神がこの地上に立てている権威、それは、神様がご自身の血、イエス・キリストの血をもってこの世から罪の中から買い取られた神の教会。 教会も神様がこの地上に建てた権威ある存在。そして第三の権威は、すべての社会の基礎になっている家庭です。神様が結婚の制度を立てられ、結婚を土台として家庭をですね、この地上に打ち立てられました。この三つのもの、国家と教会と家庭。この三つはそれぞれ神によって建てられた独自の権威を持っています。そして、この三つは、どれが上の位についてもいけないのです。国家が上に立って、教会を支配し、家庭を動かそうとすれば、私たちはそれに対してはっきりノーというのです。信仰、宗教のことに関して、国家が口を出してくると、クリスチャンははっきりノーとですね、言うべき責任を持っているのです。逆に、教会が国家を動かそうとすると、それもノーなのです。また、しばしば起こるのは、教会と家庭の葛藤です。教会があまりにも忙しくて、あまりにも たくさんのプログラムのために、家庭がないがしろにされるならば、皆さんは自分で選ばねばなりません。まあ、ただ、ただし、今月末から、来月いっぱいは、本当に忙しいので、家庭に本当にご迷惑をかけるなというですね、とても痛みを覚えているのですけど、それでも、家庭と教会は互いにその領域を犯してはならない神に立てられた権威です。教会を優先してもいけないし、家庭を優先してもいけないですね。それぞれのところで皆さん自身が本当にですね、良いバランス感覚を持って歩まればならないのです。それぞれに対して私たちは義務を持っている。七節を読んでいます。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。誰に対しても何の借りも義務を果たさない状態であってはいけません。その後です。ただし、互いに愛し合うことについては別です。と、パウロはここに例外を私たちに示すのです。しかし、私たちは誰に対しても何者も借りたままの状態でいてはならないのですが、愛の負債だけは別だよ、というのです。愛の負債、愛の負い目、これだけはどれだけ負ってもいいし、どれだけまた私たちが支払っても、支払い切れるものではないのです。愛の負い目、負債。いや、私は負い目は嫌だ。愛の負い目も負いたくないとですね、言う人は本当に寂しい人です。人の愛を喜んで受けることができない人です。その人は実は本当に人を愛することもできないのです。孤独な人です。愛の負債を負わない人は孤独な人なんですね。ぜひ皆さん、喜んで、愛の負債をいっぱい負えばいいのです。そして、この負債は負えば負うほど幸いな、喜ばしい負債なのです。皆さん自身も、これまでどれだけ愛の負債を負って生きてきたか、今あるか、リストを作ってご覧になるといいと思います。私も考えてみました。私自身どれだけの愛の負債を負っているかな。私を産んでくれた母、また父。また私を小学校の3年生の後半からずっと育ってくれた私の祖父母。そしてその後私をまた引き取って育ててくれた育ての母。また私に信仰の種まきをしてくれた方、信仰に導いてくださった方、信仰を育ててくださった方、様々な形で、愛の形で励まし、導いてくださった方々。そして、この教会に導かれて私は25年、本当に長い年月、足りない欠点の多い、牧師を許し、支え、祈ってくださった教会の皆さん。そして、今は何よりも良き伴侶として、私を支え、家庭を守り、私の生みの母を一言もつぶやかないで 喜んで支えてくれている妻。つぶやくのは私なんです。本当にですね、いろいろ言うもんですから、もう、また、面倒だな。もうこの忙しい土曜日にまた行って行くと、時間取られるわけです。もう、って言うとですね、花屋は私をたしなめるわけです。そんなこと言っていいの?とですね、はい、ごめんなさい。とですね、私の母の面倒、家内は喜んでしてくださっているわけです。数え始めたら、キリがないほどの愛の負債、それを多くの人に負って、今日まで、私たち一人一人が歩み、また今があるわけです。そして、これまでに、私たちはじゃあ、どれだけの愛の負債に対して、私たちも愛を持って、お返ししてきたかとですね、考えてみると、まさに愛の負債は負債のまんまで借りっぱなし、もうそれこそ踏み倒しのような状態で愛のお返しをしていないなという事実に愕然とさせられるのです。そしてこの愛の負債、この負い目は誰よりも生ける誠の神様に対して、救い主イエス・キリストに対して最も多く負っていることを、私たちは知らされるのです。実は、このローマ書を書いていますパウロも、その愛の負い目、神に対する愛の負い目を強く感じ、意識していました。互いに愛し合うことについては別ですよ、といったパウロのその言葉の裏に、その思いが込められているのです。この同じローマ書の一章ですでに見たところです。ローマ書の一章の14節にこうあります。私はギリシャ人にも未開人にも知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。パウロは返さなければならない負債を負っていますと言いました。パウロのこの負債感。負い目。それはまさに神様に対する実は負い目なのです。パウロがそんな負い目、負債感を持った理由は二つ挙げられると思います。一つは、イエス・キリストの迫害者であり、教会の撲滅者であった罪人の頭、パウロを神様は愛して、そしてイエス・キリストに出会わせて、そして一切の罪を許して、救ってくださったことへの愛の負債感。第二は、パウロのもう一つの負債感の原因は、理由は、こんな亡きに等しいものを、神様はあえて選んで召してくださり、福音を伝えるキリストの大使、伝道者、使徒として立ててくださったことへの負債感。パウロ自身、この福音の伝道者、というこの役割仕事が、誰がこの任に耐えんやと叫ぶばかりに、本当に困難で、貧乏くじを引いたような痛さ、辛さを通らされるものであることをよく知っていました。しかし、それらすべてを覆い隠して余りあるほどの祝福、喜び、生きがいがパウロにあって、パウロは神様に、この仕事に私を召してくださってありがとうという、負債感を負い目を負っていたのです。皆さん一人一人もぜひ、私を罪の中から、その死をもって買い取ってくださったということへの、その愛の負い目、そしてあなたを神の証人として召してくださったということへの感謝の負い目をぜひ感じたいのです。パウロは、こうした神様への愛の負債感を心の動機づけとして、なんとかそれを返済したいと思いました。そして返済方法として、パウロは、まだ福音を聞いたことのないギリシャ人、ユダヤ人、異邦人、外国人に福音を伝えようとしたわけです。そして、彼は命を懸けて人々を愛することによって、神への負債感を払っていこうとしたのです。私たちも、こうした愛の負債感を常に持ちながら、それが自分の歩みの動機づけになるような、そんな人生を送りたいものです。私たちを突き動かす愛の負債感。 今日3つ挙げてみました。第一に、イエス・キリストに対する愛の不再感です。イエス・キリストに対する、ぜひ愛の負い目を心の中にしっかり持っていただきたいのです。昔よく歌ったゴスペルフォークに、許すためですという賛美があります。その歌はよくその辺の心を歌っています。ご存知の方はぜひ一緒に歌ってみてください。許すためです。主の十字架。払いきれない死の代価。あざけられても、打たれても、祈られたのは誰のため。2番、救うためです。主の十字架。滅ぶばかりのこの命、茨の冠、釘の跡、耐えられたのは誰のため。3番、カルバリ山は濡れたでしょう。主の流された血と涙。ごめんなさいとお詫びして従いましょう。主の招き。本当に私たちは、払いきれない死の代価。イエス・キリストが十字架で払ってくださった。そのことに何という莫大な愛の負債を負っているでしょうか。私たちは、まずキリストに対する愛の負債感を持ちたいのです。第二番目に、人々に対する愛の負債感です。皆さん、先ほど挙げたところです。パウロは、この手紙の最後の章、16章で、ローマ教会の多くの人々に対して、挨拶の言葉を送りました。名前を挙げて、ただ挨拶だけではない、感謝の言葉を捧げています。まだ行ったこともないローマ教会に、パウロはそれほどの多くの知人がいたことに私たちは唖然とします。そしてパウロは人々から受けた愛の負債を決して忘れないで常に心の中に刻みながら感謝を表すことを忘れないのです。どうぞ逆に考えないようにしないようにしましょう。パウロは多くの人たちに愛の輪をしました。だからパウロは、私はあの時あんなことをあなたにしましたよ。こんなことをしてあげましたよ。今度はあなたが私にお返しをくれる番ですと、決して要求しないのです。決して自分が誰かに成したことは、心の手帳に記録しない。しかし誰かから受けたことについては、いつまでも記録して、その感謝を表すことを忘れない。愛の負債感です。第3番目にもう一つの負債感、心の負い目をですね、持ちたいのです。それは、弱い人、弱さを負っている人々への愛の負債感です。パウロは、来週見ますローマ書の14章で、弱い人々のことについて書いてあります。私たちは皆、表面から見ると、立派に見えるんですけど、しかし私たちは一皮剥いてみれば、みんなそれぞれ様々な弱さを抱えているのです。心の中に、体に、また過去に、様々な私たちはみんな弱さを、痛みを持っています。しかし、私たちの周りには、私たちよりもさらに辛い弱さを負わされた人々が多くいるのです。そういった人たちに対して私たちはどんな目で見ているでしょうか。あんなことが私でなくて私の家庭に起こらなくてよかったと考えるでしょうか。あの人をかわいそうにとですね、同情の目で見るでしょうか。どうしてあの人にあんなことが起こったんだろう、何があったんだろうと詮索するでしょうか。前にも紹介した、もう召されました。精神科医、神谷美恵子さんの詩を、私はいつも心の中に思い出すのです。有名な詩になっていますが、大蛇にという大病患者、ハンセン氏病患者に対する心を歌った歌です。詩です。光失いたる、眼うつろに、足失いたる、体担われて、台にどさりと乗せられたる雷じゃよ。私はあなたの前に首を垂れる。 あなたは黙っている。かすかに微笑んでさえいる。ああ、しかしその沈黙、微笑みは長い戦いの後に勝ち得られたものだ。運命とすれすれに生きているあなたよ。逃れようとて離さぬその鉄の手に、朝も昼も夜も捕まえられて、10年、20年と生きてきたあなたよ。なぜ私たちでなくてあなたが。あなたは変わってくださったのだ。変わって人としてあらゆるものを奪われ、地獄の責め苦を悩み抜いてくださったのだ。許してください大蛇よ。浅く軽く生の海の重に浮かび漂うて、そこはかとなく神だの霊魂だのと聞こえよき言葉操る私たちよ。かくて心に叫びて首たるれば、あなたはただ黙っている。そして痛ましくも歪められたる顔に、かすかなる微笑みさえ浮かべている。驚くべき詩です。そしてその詩の中で、神谷美恵子さんが、ハンセン氏病の患者さんを見た時の心、なぜ私たちでなくて、あなたが、あなたは変わってくださったのだ。もしも私たちが、そんな目を持って人々を見ることができたら、すなわち愛の不再感をそのような人たちから受けることができたら、どんなに私たちは変わった見方に導かれるでしょう。神様に、また多くの人々に、また弱さを担っている人々に愛の不再感を持って生きる。一体その負債はいつ支払い終わるんでしょうか。20年ローンのようにいつか支払い完了、万歳、これで解放されたという日が来るのでしょうか。いいえ、来ません。私たちは実はますますこの愛の負債感を重くしていくのが人生、また信仰の成長なのです。私たちはまだ神様の愛の大きさ、キリストの愛の豊かさのほんの少ししか知らないのです。それは愛の不再感がまだほとんど持っていないということです。ですから私たちは生涯かけて、父なる神様の愛、イエス・キリストの豊かな恵み、また聖霊の交わりの豊かさを知ることを求め続け、そして知れば知るほど愛の不再感を新たにされていくわけです。パウロはキリストの愛が私に迫っていると言いました。借金取りに迫られたら、皆さんどうなります？パウロは、キリストの愛が私に追い迫っている、取り囲まれているというのです。そして、その愛の不再感、負い目に動かされ、突き動かされて、動機づけられて、パウロは福音を語り、また人々への愛を表していくわけです。八節の後半にこうあります。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。私たちが神の愛に、キリストの愛に突き動かされて、愛をもって仕えていく、その愛する対象、愛する相手は一体誰なんでしょうか。自分とは違うものなのです。自分とは違う人を愛する者は律法を完全に守っているのです。私たちは自分とは違う人をなかなか理解することができません。受け入れることができません。簡単に裁いてしまいます。特に最も近くにいる隣人、例えば家族、また伴侶。私たちは家族なんだから、私の夫なんだから、妻なんだから、他人じゃないんだから、と、その人たちは他人であっては困るのです。しかし現実は、家族であろうが、あなたの生涯の伴侶であろうが、他の人でしかないのです。私たちは家族が伴侶が、 他の人でしかないことに気づき、愕然とするのです。こんな人だとは思わなかった。こんな食べ方をするとは思わなかった。とかですね。こんな風に考える人とは知らなかった。こんな感じ方をするとは知らなかった。こんな行動パターンを取るとは思わなかった。こんなものの言い方をするとは知らなかった。と、私たちはことごとく、なんと違う人であることかと、驚き、つまずき、叫び出し、悲しむのです。そして何とかして、交通整理をして、他の人を自分と同じ人にしようとするのです。変えようとするのです。そうすると、ますます反発して、溝が深まっていくわけです。聖書は明確に、他の人を愛する者はと書いたのです。何気なく読み過ごしてしまいそうな言葉ですが、そうなのです。他の人を愛する者は、他の人を他の人として、他の人のまんまで許し、受け入れ、愛し、他の人のまんまのその人に自分を与えてゆく。それが愛する。もしも、私たちが他の人をそのように愛して、受け入れ、自分を与えていくことができるならば、その人は決して、その人を傷つけたり、つまずかせたり、害を与えることはなくなります。実節、愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は律法を全うします。もし私たちが愛を持って、本当の愛を持って人々に接するなら、ここに書いてあるように、姦淫するな、殺すな、盗むな、貪るなという戒め、聞かなくても、教えられなくても、愛を持って仕えていくならば、接していくならば、私たちはそれらの律法、戒めを完全に守りを行うことができるわけです。皆さん、神様の戒めのエッセンスと言うべき、等の戒め、実戒を全部言えますか？今日の一般クラスに出た方は、はい、とですね、もう予習してありますので、言えると思うんですけど。言いましょうか？この要点だけでいいですが、どうぞ今日の教会学校の一般クラスに出た方、大きな声で頑張ってください。第1回は、他の神々があってはならない。第2回は、偶像を作ってそれを拝んではならない。第3回は、主の名を乱りに唱えてはならない。第4回は、安息日を覚えてこれを聖とせよ。この4つの戒めは、神様との関係を規定する戒めです。もし私たちがそれを一言で要約すれば、ルカによる福音書に出てくるように、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛せよ。神様を本当に愛するならば、他の神々いらないし、神様を愛するなら偶像いらないし、神様を愛するなら主の名を乱れに馬鹿にして使うことはないし、主の名を愛し、神様を愛するならば、主を礼拝する主の日のことを私たちは今かと待ち、重んじるわけです。第5回から後。第5回は、あなたの父と母を敬え。第6回は、殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽ってはならない。むさぼってはならない。この6つの戒めは対人関係、人と人との間のあり方を戒めています。これを一言で要約すれば、あなたは自分自身を愛するように、自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。もし私たちが本当に隣人をまた他の人を愛するならば、父と母を敬うはずです。決して殺すはずではないです。人を生かすことはあっても殺すことはないです。決して姦淫することはありません。決してそのようなことによって愛する方を傷つけることはないのです。また、盗むことはありません。与えることはあっても盗むことはないし、真実を言うことはあっても偽ることはないし、本当にその人がこのこと、それを持っていることを喜ぶことがあっても、それを妬んで欲しがることはない。むさぼることはない。愛するなら、私たちは、律法を守り行うことができる。学校にたくさんの校則があります。 どんなに校則たくさん作っても、生徒は守らないわけです。当時のユダヤ教では、守るべき戒めを10回だけではない、612の戒めを持ってたそうです。皆さん、10回でも、はい、行ってくださいと言うと、手がスッと上がらないぐらいですから、もしこれ612の戒めがあって、この612の戒めを厳格に守らなければ、神に喜ばれない、受け入れられないよとなるとどうなります？もう何かしようとするって、ちょっと待って。戒めに触れないかとですね、いつもこれが気になるわけです。でも、たくさんどんなに戒めがあっても、神を愛し、隣人を愛するっていう、この愛することができれば、こんな戒めいくつもいらないのです。愛がなければ、どんなに戒めがたくさんあっても、私たちは守れないわけです。有名な札幌農学校のクラーク博士。学生たちを指導するとき、何の校則も作らなかったそうです。ただ一つだけ。紳士たれ。Be gentleman。紳士たれ。これだけが校則らしい一つの言葉だったそうです。もうそれで十分だ。紳士たれという言葉で全てもう言い尽くされている。今日のところで言えば、愛せよ。愛によって私たちは全てが言い尽くされるわけです。神と人と愛せよ。今日、私たち自身がどれだけ神様から、また多くの人々から到底払い切ることができないほどの愛の負債を負っているかを一つ一つ数えて深く知らされましょう。そしてそれらがあなたを今日まで生かし、今あるのはそれらのゆえであることを深く知りましょう。そしてその愛の負債感、愛の負い目に今日追い迫られるような思いで、私たちも少しずつでも愛することのできるものへと変えていただきましょう。教会も私たち一人一人も愛の負債感で生き働くものだからです。お祈りします。ご愛の天のお父様、この朝私たちをあなたの御前に引き出し、今あるはただ主の恵み、本当にあなたのご愛が、あなたの憐れみが、あなたの許しが、あなたの一方的な顧みが私たちの支えであることを感謝をいたします。払い切ることのできない私たちは罪の負い目を持っていましたが、それをイエス・キリストが代わって十字架で一切支払い済みにしてくださったことのゆえに、今の私たちの立場があることを感謝をいたします。どうぞ私たちにパウロのような愛の負債感を強く与えてくださるように、救われていること、愛されていること、許されていることが慣れてしまって当然のような思いになっている私たちを、もう一度あなたがかき立ててくださって、大きな借金を負っている人が昼も夜も追い立てられるような思いで寝つかれない、不安でしようがない、そんな思いのように、私たちの心があなたの愛の負債感でいつも心が痛み、いつも感動を覚える、そんなものにしてくださるように心からお願いをいたします。また多くの方々の愛によって今あることを覚えながら、私たちが人々に感謝をすることを忘れることはないように、また多くの弱さを負っている方々が本当に私たちに代わってその痛みを負っていてくださることも、そのような目で見ることができるように、愛の負担、負債感を私たちにお与えください。そしてどうぞそれらを私たちも愛によってお返しできるように、愛のない硬い冷たいものを許し、今日私たちの心を溶かして、私たちを今週愛の負債感で突き動かしてくださるようにお願いをいたします。感謝して尊いキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。